お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの大自然を肌で感じるにはキャンプがうってつけです。日常の慌ただしさやテクノロジーから離れて大地とのつながりを確認する、そんな貴重な機会を与えてくれます。快適で思い出深い旅にするためには事前の準備が欠かせません。賢く荷物をまとめて人にも環境にも優しいキャンプを楽しみましょう。シーサイドからアウトバックまで、キャンプは日常を忘れてオーストラリアの自然の美しさを肌で感じられる手軽でリーズナブルな方法です。まずはしっかりとした計画を立てることが大切です。必要な装備、行き先、現地の状況を把握しておきましょう。ハイカーで写真家のマーク・パイバスさんは経験豊富なキャンパーです。キャンプの魅力について次のように話します。オーストラリアは本当に素晴らしい自然の景観に恵まれています。またその多くは主要な都市から比較的アクセスの良い場所にあります。キャンプは現代社会のストレスや騒音から逃れるためのとてもいい方法です。テントワールドのオーナージョン・バレルさんは、キャンプは不要なものを忘れて本当に大切なものに集中させてくれると話します。キャンプに行くと強制的に習慣を変えられるのがいいですね。共感できる方も多いかと思いますが、私もスマホやネットなど現代社会の便利さに少し依存しています。キャンプに行くことで一歩立ち止まり、子供や妻と過ごす時間を増やし、純粋に自然を楽しめるんです。クイーンズランド州の国立公園のレンジャー、エリン・アトキンソンさんも、キャンプの魅力は自然との一体感をリーズナブルに楽しめることだと話します。オーストラリアでのキャンプの醍醐味は、野生動物と間近で触れ合えることです。鳥類、カンガルーなどの有袋類、爬虫類、そして豊かな海洋生物に出会えます。また、国立公園でのキャンプはとてもリーズナブルです。誰もが気軽に楽しむことができますよ。マークさんは、旅を楽しむには事前の準備が重要だと話します。キャンプを台無しにする多くの原因は、行き先について十分に調べていないことです。例えば予約が必要かどうか、人混みが苦手なら繁忙期はいつなのか、天気は特に大切です。寒さや雨の中、立ち往生するのは避けたいですよね。人混みを避けて静かに過ごしたい方は、スクールホリデーを避け、慎重に計画を立てるべきだとエリンさんは話します。キャンプ場まで四輪駆動車が必要か、ペットの連れ込みは可能か、天気予報はもちろん、ビーチサイドの場合は潮の満ち引きも重要です。そして出発前に必ずキャンプや車両の許可証を取得しておきましょう。現地に着いてから満員で入れないという事態を避けることができます。またジョンさんは、初めての方はシンプルな装備から始めることを勧めています。まずは必要なものを最小限に抑えられる場所を選びましょう。例えばテント、マット、寝袋、そしてライト、これだけで十分な場所なのです。食事は地元のパブなどで済ませて、まずは体験してみてください。慣れてきたら次は食材や調理器具を揃えるなど、段階的に挑むといいです。そしてもちろん天候への備えも欠かせません。気温の対策は特に重要です。適切な衣服と夜間の温度差にも適した寝袋を用意してください。初めてキャンプをする人の多くは夜の冷え込みに驚くんです。でも全てを揃える必要はありません。大切なのは必需品です。水、テント、寝袋、マット、そしてライト。それ以外のものは行き先や食事、現地でのアクティビティによって変わってきます。ベテランキャンパーのマークさんからのアドバイスは、 ぐっすり眠れる環境づくりです。キャンプで嫌な思いをする一番の原因は睡眠不足です。車で行くならスペースに余裕があるはずです。余分な毛布や家で使っている枕を持っていきましょう。また質の高いエアーマットやテントに投資することは快適さを大きく左右します。虫よけ、日焼け止め、救急セットも忘れずに。釣り竿やゲームなどアクティビティに必要なアイテムも準備しましょう。そしてもっと快適に過ごしたいなら最新の道具をチェックするのもいいでしょう。ジョンさんによると、キャンプ用品の技術は飛躍的に進化しています。この10年ほどでキャンプの快適さと技術は爆発的に向上しました。今ではキャンプ用の IH コンロや冷蔵庫、エアコンまであるんです。なので車やリュックのスペース、あとは予算と相談してどこまでこだわるかです。新しい道具は出発前に自宅で使い方を確認しておきましょう。またエリンさんはテントを張る前には場所をよく選ぶようアドバイスします。設置の前に場所をよく確認してください。地面は平らですか？雨が降った時に浸水しませんか？道に近すぎませんか？あるいは枝が落ちてきそうな木の下ではないですか？また思いやりのあるキャンパーであることも大切です。周囲への配慮とルールの遵守が求められます。騒音は最小限に、特に日没後や早朝は静かにしましょう。テントを張る際は周りの人と十分な距離を取り、また場所を取りすぎないように。そしてキャンプ場のルールを必ず守りましょう。また野生の植物を傷つけないよう気を配り、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
Try to leave no trace. Pack up
everything. 後を残さないをモットーに、持ち込んだものはすべて持ち帰り、来た時と同じ、あるいはそれより綺麗な状態でキャンプ場を後にしましょう。国立公園内ではすべてが保護されています。植物を傷つけたり保護区域を荒らしてしまうと罰金を課されることもあります。もし発電機を利用する場合は、騒音への配慮が必要だとジョンさんは付け加えます。多くの国立公園では発電機は禁止されていますが、もし許可されている場所であっても、夜の7時までにはスイッチを切るのが一般的なマナーです。大きな音で音楽を流すのも控えましょう。子供を寝かせようとしている小さなお子さん連れのご家族への配慮を忘れないでください。マークさんも礼儀と配慮こそがみんなが楽しめるキャンプの秘訣だと話します。またキャンプファイヤーをする際にも注意が必要です。これはオーストラリアでは特に重要なことですが、指定された時期以外に火を使うことは絶対にやめてください。夏の間は森林火災のリスクが非常に高まります。火器の使用は必ず許可された場所のみで行い、その場を離れる前には火が完全に消えていることをしっかりと確認してください。特定の場所でのキャンプについて詳しく知りたい場合は、出発前にインターネットで現地の情報を調べましょう。天気予報を確認し、利用するキャンプ場や訪れる国立公園のウェブサイトを確認することも忘れないでくださいね。以上、SBS オーストラリアエクスプレインド、フィル・チューサックのリポートを SBS 日本語放送、尾道ケイトがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。